こんばんは。お笑いコンビ鶴亀がパーソナリティを務めますロゴスプレゼンツキャンプラジオが始まりました。
ありがとうございます
ありがとうございます。始まったね。
いや嬉しいね。
ロゴスプレゼンツのキャンプラジオですよ。小川さん、
この話いただいてからね、うん、ワクワクワクワクしてましたよ。僕は
すごい聞いたことないです、相方のこのワクワク2連ちゃん。
ワクワク2連ちゃんです。
相当やね。それはまあ、この番組はですね、ロゴスプレゼンツキャンプラジオと言いまして、まあ、2025年4月からパーソナリティをさまざまなジャンルの方が月替わりで担当するという新しいスタイルになったそうで、はいはいはい、その一発目4月担当するのが我々お笑いコンビの鶴亀でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。い
や一発目がお笑いコンビの鶴亀やからね。
いや嬉しいね。
なかなか攻めてると思うのよ、ロゴスさん。
まあまあまあ妥当ではありますよね。
いやすごいですね。そんな感じでいくんですか。
いや
あ、そうですか。
いや嬉しいですよね。
あのね、いやでもね、僕らなんかまだまだ売れてはないんですけれども、はいはいはい、もうせっかくなんでね、自己紹介させていただければなと思います、はい。吉本所属のお笑いコンビ、鶴亀で活動しております、私がですねツッコミを担当しておりますふにゅうと言います。よろしくお願いします。ちょっとあの名字が変わってるんですよ。船に生きると書いて不入ですからね。すいません。で、あのちょっと見た目ね、ちょっと特徴とかも言いたいんですけど、ちょっとあんまないんですよ僕は。なのでちょっとモノマネをいいですかね、やらさせてもらって。
いいんじゃないですか、モノマネやっちゃって、
ルパン三世のモノマネさせていただきます、はい。よう、俺様ルパン三世、人生を楽しむコツはどれだけバカなことを考えられるかなんだ。どうですか。
似てないです
似てる。厳しすぎるって相方。厳しすぎる。
全然似てないです。
知らないルパン三世。むちゃくちゃ似てると思う
よ。いや似てますよね。これ
似てるやん。
これはすごい似てると思う、うん。どうですか。モノマネ
できるのが私不入でございますからね。うん、そして
で私があの鶴亀の古賀と申しまして、
はい、
まあ、一応ボケを担当してるんですけども、
はい、
その特徴というか、まあ、モノマネみたいなものがないんで、
うんうん、
見た目がちょっと特徴あってですね、
はいはい、
こうみんなからあの僕の髪型を見て、
うん、
こうボーリングみたい、ボーリングの玉みたいだねとか、
うん、
まあ、あとは満月みたいだねみたいな言われたり、
うん、
まあ、あとはあのハゲと呼ばれたりします、
うん、ハゲやないかだからいやその周りくどいんで、ハゲのスキンヘッドですでいいのよ。
いや一応そういう風に言われてるんでね。
満月みたいですねみたいな。
皆さん気になったら ね、検索して写真というか顔も見ちゃってください。
そうですね、はい、我々普段はですね、あの神保町とか渋谷にあります吉本漫才劇場っていうところで主に漫才をやって活動してるのでね、
はいはい、
ぜひ覚えて帰っていただければなと思います、はい。さあそしてですね、キャンプラジオ、
はい、
このパーソナリティの選考基準っていうのがありまして、
はいはいはい、
アウトドアが好きかどうか、
はい、
ね、で経験があるかどうかなんですよ、
はいはいはい。
まあまあこの部分はですね、ちょっと今からお話しさせていただきますので、
うん、
少しでもね伝わればいいかな、
まあ、伝わってくれたらいいなと思いますよね。
選ばれたことの理由を教えていただきましょうか。
はい、
はい、
ちょっと待ってください。
いや怖い怖い怖い怖い。
小林さん
怖いですよ。
急に
怖いです。
選ばれた本当の理由、どうする、聞く。
俺は後で聞く、
うん、いやそれそうないけど、いやいや刺してくれたから、
あ、まあまあそっか、
一応聞くか、
一応聞きましょうか、
聞きましょう。
名前がめでたいからええんちゃうっていう。
あーなるほど。
あーそう言われないや。
あーそうかそっか。
あー危ないね。
なんかちょっと怖かったわ俺。
お前よお前、
うん、なんか
鶴亀やったからなんですか。
そうです。
危ないですよ、僕らコンビ名のね、鶴亀かあのデラックス弁当かで悩んでたんで
よかった。
これデラックス弁当だったら選ばれてないよ。
選ばれてないよな。
鶴亀でよかったよ本当に。
なんでコンビ名鶴亀なんですか。
あのね、これもそうですよね、そうなりますよね。で
これ
コンビ名の由来が、まあ元々ユニットでやってたんですよ、
うん、
その時に、トリハゲというコンビでやってたんですね、うん、で改めて、コンビをもうじゃあ結成しようってなった時にちゃんとした方がええなっていうことで、うん、まあ、縁起がいいのでトリハゲの上位互換じゃないですけど鶴亀あ縁起ええやんということで、鶴亀になりました。
縁起がいいということで、
はい、
よかったですね。
はい、よかったです。
副社長が、
はい、
めでたいからええんちゃう。
うわ嬉しいですね。
マジ嬉しいな。
嬉しいです。
これ言うてくれんのよね。
嬉しい嬉しい嬉しい。 それは
ザ・ボンチーさんに会った時もめでたいコンビ名でって言ってくれたもんな、
言ってくれたな、
それで覚えてくれた
りするから、ね、覚えてるよって言ってくれまして
嬉しいですよ、
はい、
ね、ぜひ、我々そんなめでたい鶴亀のキャンプラジオぜひ楽しんでってください、
楽しんでってください。
ここで1曲曲をお聴きください、1曲目はですね、私フニューが、大好きな愛媛のバンドで、
はい、
ジャパーリネットっていうのがいるんですけど、
そんな
学生時代から、上京した今でもちょっと聴いてる大好きな曲があるんで、
はい、
それをちょっと、選びました。ジャパリネットの哀愁交差点を聴いてください。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、お聴きいただいたのはジャパリネットで哀愁交差点でした。この番組はアウトドアブランドロゴスの思いでありますエンジョイアウティングの発想からとにかくアウトドアの魅力楽しさを発信していきます、まあ、鶴亀のアウトドア担当といえば
まあまあそうですよ、フニューなんですよね担当はね、
うん、やっぱそうなるんですよ、
ちなみになんやけど、うん、そのアウトドアは初めてやったのはいつからなの、うん、
いつからまあ小学1年生ぐらいじゃないかな、
早いね、
うん、まあ、それぐらいからやなアウトドアは、
小学1年生から、
うん、っていうのももう高知県のね四万十市っていうところで僕育ったんですよ、
ああそうよな四万十川、
四万十川が流れるところの町ですよね、うん、もうそこで育ったんですけど、うんうん、やっぱもう遊ぶってなったら、うん、もう四万十川か山かの二択なのよ、
あもうアウトドアとアウトドアの二択ってこと、
うん、もうダブル、もうダブルで言ってる、これは
環境がもうアウトドアなんや、
うん、そうなのよ、あと小学1年生から、うん、そうアウトドアの塾も行ってたからね、
聞いたことないんやけど、
うん、アウトドアの
塾、そんな塾あるの、
うん、なんかあのボーイスカウトとかあるやんか、
ボーイスカウトは聞いたことあるよ、聞いたことある、
あんなんじゃなくて あれぐらいちゃんとしてなく、うん、ちゃんとしてないって言ったらあれやけど、うん、もうちょっとカジュアルで、
うん、
本当に自然と遊びましょうみたいな感じのノリのアウトドアの塾、野外塾っていうのがあったんですよ、
あ、
うん、
すごいねそれ、
それにねあの小1から小6まで行ってましたね、
大体どういうことをすんの、そのなんか1年生から6年生までが通うわけやんか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、もう、もう釣り具屋の店長がその塾やってるんやけど、うんうん、
それ大丈夫本当にその釣り具屋の店長が塾勝手にやっちゃってるってこと、
勝手にとか言うんやろやってくれてるんやから、そういうのは
聞いたことないからさ、
釣り屋の店長が知り合いの釣り大好きな人たちを集めて、
あなるほどな、
子供たちを山とか川で遊ばせようみたいな、
あなるほどなるほど、
そんな感じで開いてんの、
なるほど、
でそこ俺も入ってさ、
うん、
で、月2回ぐらい、
うん、
まあ、土曜日の朝集まって、
うんうん、
で今日は、山に行きますとか、
はいはいはい、うん、みんなでね、
で今日は川に行きますとか、
はいはいはい、
川やったら本当キャンプとかバーベキューとかやったりとかして、
うん、あすごいね、
川遊びとかいろいろやって、うん、で山とかやったらもう山登ってとか、
うんうんうん、
で山の中歩いて、うん、ほんと山菜とかさ、
うん、
これ食べれるやつやとか、
はいはいはい、
これあの毒キノコの見分け方とか、
はいはい、すごいね、そうそうそう、
これ毒キノコが
食べた、小学校の時にそういうことやってたってこと、
そうそうそうそう、
うわすごいな、
あとこの葉っぱ、ハートみたいな葉っぱがあって、うん、この下にはこの葉っぱがあるということは下に、うん、山芋があるよ、
わすごいね、
うん、そういう知識をこう教えてくれる、そういう塾、
全くなんか環境が違うな、やっぱ俺とかとな、
あやっぱそうやろ、
ハートの田舎やからな、葉っぱがあったら俺は持って帰ってたもんな、うん
珍しすぎて、
まあ、確かに家に持って帰ってるだけや
ったけど、うん、だいぶ女の子っぽいとかするなお前男の子持っていかんやろ、
すごいね、僕は福岡出身なんです、
都会っ子ですよ、だから、
はいはいはい、
うん、
だから全然そのもう一大イベントじゃないと、うん、やっぱ川とか山とかに行く機会ってのない、
うん、あ遠足とか、
そうそうそうそういう、
あなるほどね、
うん、
もう常日頃よ、もう俺に関して、
それ小学校までやるわけやん、
うん、やるやる、
で中学校はどうなんの、その、うん、
中学校はね、そのまあ土曜日っていうのもあって部活始めんのよ、
あ 部活普
通のね、部活を始めたからその野外塾は行かなくなったね、うん、中学は
じゃあもうアウトドアともそこで一旦卒業してる感じ、
まあでもその部活でソフトテニス部やったから、
ああまあアウトドア、うん、じゃあアウトドア
かな、うんうん、そんなはやってたかな、
うん、
でその中学校その野外塾とか行ってなかったんやけど、うん、その行事で中学校のね、うんうん、中3の夏前に、一からイカダを作って四万十川を下りましょうっていう行事があったの、うん、
すごいなそれ、
むちゃくちゃ田舎やん発想が、
すごいね。
それどういうことってなる
よ。全然俺は分かんない。
分からないよ。で夏休みが近づいてくると、うん、そのみんなで、うん、あの竹をね、うん、切りに行って、うん、な許可得てるところでね、
うんうん、
竹切ってそれをトラックに積んで、うん、先生運んでくれて、うん、でグラウンドにこう広げて、うん、でそれをこう、じゃあ並べてくださいとかつって、じゃあ針金でこう止めてくださいとかつって、
うんうん、
でベニヤ敷いてくださいみたいな。
すごい一からやね。
一から作る。でパドルっていうかその水かきみたいなのも一から作って、う
ん
う
ん、作って、
で夏休み始まってすぐ、うん、四万十川の上流の方に行くのよ、
うん、
佐田の沈下橋っていうところがあって、あそっから6キロぐらいイカダを掘り投げて、うん、そこに乗って、うん、もう6人組で下ってくっていう。
すご
い。むちゃくちゃすごいくない？
すごい。それは
20隻ぐらいですかね、そのイカダが。
そんな大きいの？
はい大きいです。20隻ですよ。20個のイカダ。
すごいね。
20人乗り
だから。さすがにおもろすぎるんで、うん、それは作りすぎです。
それは別競争とかではないんだろ。みんなでゴールしようよっていう、うん、
そうそうそうそうそうそう、うまくくだろうねみたいな感じで。
楽しかったです。
むちゃくちゃ楽しいですよ。でも初めての体験じゃないですか、そういうのって。もうリアル友そうやというか、
うんうんうんうん、
で友達とかもワイワイしてるしめっちゃ楽しいんですよ。で僕もそのアウトドアめっちゃやってたからはしゃぎまくってたら、こう水かいた時になんかこう一軍のね、あのギャルにもう水がかかってね、しばくぞってキレられたことが。
いや何それ。
あれ今思い出したんやけど、うん、怒りすぎでいいよなあれは。
いや分かる。その状況が俺ら分からんから。
さすがにさ、それは許してくれてよくない？
まあまあ、そう状況によるよそれは。俺も分からんけど。
いやそんなメイクしてたから分からんけど、よくない？かかったぐらいさ。いや
まあまあまあ、まあ、
ムカついてきたな。
かかり方にもよると思うけど。
あそう、うんうん、まあそんな体験がありましたね。まあ、
むちゃくちゃアウトドアってことですよね。
そうですね、う
ん、まあ、中でも好きだったアウトドアなんですか？
中でも好きだったアウトドアですか。あ僕はね、でも山に登ってその野外塾で、竹を切って、あのカッターナイフ、まあ、サバイバルナイフで箸とかスプーン作ったんですよ。それがねめっちゃ楽しかったのは覚えてます。でそれまだ実家にあると思いますね。
あ自分で作った、
うん、そうそうそうそうそう。あとなんかヘビとかを出て、その釣り具屋の店長が、
うん、
なんか蛇の尻尾を掴んで振り回して追っかけてきたのはめっちゃ楽しかったなって。い
やそれは何？アウトドアの。
じゃあアウトドアやろ、どう考えても
外で やれば全部いいみたいな。
いやいやいや、いやそういうの体験ないやろ。
ないないないよ。
うわーって逃げんねんで子供が。
いやいや、うわーとかじゃないだろ。
これよ醍醐味なのは。
大丈夫か。
うん、でそんな体験したのが中学生ぐらいまでですかね。
あそうなの、
はい、さあここでまた一曲曲をかけたいと思います。その、うん、野外塾、外のアウトドアの塾でですね、
はい、
山登ってる最中に、みんなで合唱してた曲があります、うんうん、それではお聴きください。ザ・ハイローズで胸がドキドキ。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、お送りしたのはザ・ハイローズで胸がドキドキでした。今月のロゴスプレゼンツキャンプラジオはお笑いコンビ鶴亀がお送りしております。引き続き、私フニューのエンジョイアウティングの経験をお話して、とにかくアウトドアの魅力楽しさを発信していきます。まあ、先ほどまではですね、僕の幼少期から中学校までの、まあ、育った環境とか、うんうん、親や大人に連れてってもらったアウトドア経験をちょっとお話してきたんですけど、
はいはい、
まあ、まあこっから真骨頂といいますか、
はい、
自分で自発的にアウトドアを楽しんできた、はい、青年期のちょっと話をちょっとさせていただきたいかなと思います。で、まあまあ高校ですよね、
うんうん、
で高校は、工業高校に行くんですけども、
はい、
やっぱ高校2年生になると原付乗れるようになるんですよ、
うん、まあ、バイクね、
バイクね、うん、したらやっぱ行動範囲がやっぱ広がるんです
よ、ね、はいはいはい、
うん、だからその原付に、うん、その寝袋くくりつけて、
うん、
川沿いバー走って、
うんうん、
もうここ寝れるやんっていうところで、
うん、
野宿するっていうのにハマります。
あ一人キャンプみたいなこと？
いや一人じゃないんやけど、さすがにね、
みんなで、
さすがに心配やろ、
うん、まあまあまあ、まあ、
息子がそんなことしてたら、
ああそう、ね、
家に問題あるやん、ああそんなんやったらな、ああそんなんじゃなくて友達とやっぱ原付楽しいから、うん、うーんって行ってやっぱ四万十川の上流の方とか行けるわけよ、
うん、
でそこまで行って、うん、あここ寝れそうやんとか、
ああすごいな、
うん、ちょっとそこで もう朝まで寝て、うん、で起きて、起きたらもう島とかでそのまま泳いでみたいな。
うわすごい、ね、
遊び方にめっちゃハマんのよ、
も
うこれが楽しくて、ここさすがに無理ちゃうって林の中みたいなところも行けるやろっつって友達と行って、
なるほどなるほど、
泊まるっていうね。
だって俺らの時とかはさ、うん、そのあれやもんな、このカラオケ安いよなとかっていう話をしてるよ。
え、
俺らの
ちょっと待ってくれ、
俺らの地元では
全然違うやん。
ここのカラオケ安いから行こうとかの話してる時にお前は、
うん、いやここで寝れそうやな寝ようぜじゃないの。
アウトドアすぎるって。
ここの位置から川飛び込めるやんとかじゃないの。
すごいな、
そんなんじゃないんや。
ちょっと麻薬やな俺とはな、
全然違うやん。でまあまあ高校卒業して、
うん、
もうこっからはもう上京すんのよ東京にね、うん、東京にその18から東京に美容専門学校に行って、
うん、
まあ今に至るんやけど、うん、まあ、やっぱ東京に行くと、うん、そのアウトドアとはまたかけ離れた、うん、なんか都会の遊び方を覚える、はいはい、まあ、もうほんまにその頃にあカラオケこんな安いんやとかちょっと遅れてる、
やっとね遅れてるわ、そうそうそうそう、
ここのファミレス安いんやとかを知るわけよ、
知るわけな。
でそっちの遊びをとりあえず楽しむようになって、
うん、
でもやっぱどうしてもアウトドアな精神があるからさ、うんうん、もう大人になって帰った時に四万十川とかイカダ下りの話になって、うん、ちょっともう一回なんかそういうのないかなってなって、
うん、
でやりたいなって話になって調べたら四万十川をそのサップ
サップ、
うん、サーフィンボードのちょっと分厚いみたいな、
はいはいはい、サップってそういうのあるんだ、うん、
でパドルでこうやって漕いで、うん、なんか遊ぶそういうのがあるのよ、
うん、
でそれで下るっていうのが見つけて、
うんうん、
それやんつってそれをやったのよ、
うん、
でそれやったんやけどさ、うん、なんか中学校のイメージは、まあ、楽しかった思い出はあるんやけど、うん、あの人数がめっちゃ多かったわけよ。20席もあって大人もたくさんおったから、
昔のやつはね、うん、
と比べてもう本当に人おらんのよ、うん、川をこう下るときに本当にね、うん、ガイド含めて6人7人ぐらいの大きな四万十川をこう下んのよ、
うんうんうん、
もうその世界観というか見る景色がもう良すぎて、
うーん、
あれ俺情緒がちょっと不安定だったら泣いてると思うわ俺なんかツーまであったぞ涙。
い
や
い
や
経験ないから分からん、
分からん、
俺は
もうほんまになんか独り占めじゃないけどさ、上とか向いたら不安、
その自然を、
自然を、これほんま体験してほしいですね。
なんか環境というか世界がねちょっと違うくて、
うんう
ん、ね、なんか羨ましいという気持ちと、うんうんうん、なんかそうなんやっていう感情しか今のとこないんやけど、うん、
いや行きたいなとか思ってくれよ、
うん、いやいや思って思ってるけど、るなんか絵がねやっぱこう、うん、あんまり浮かばないとこがあるから、
あそう、
うん、でもすごいね、
う
ん、
まあ、そういうのはねやっぱやりましたけどね、うんうん、あと情報としては一個への兄貴がいるんですけど、北海道で、国際山岳ガイド兼登山家として活動しております、
うん、
はい、
え、
この情報ね、うん、
いや 急になんか普通のトーンでなんか言ってるけど、
この情報はでも 言わんとさすがに、うん、フニュー大吾っていう
そうなん、
いやそうやね、
いやすごいやん、
国際山岳ガイドやから本当に日本に42人ぐらいしかおらんくて、国際だからか海外の山を案内できるガイドさん、
すご
い、そうそうそう、それを取ってるのよ、うん、っていうのももうなんかね2016年ぐらいに、
うん、
北アルプス単独縦走っていうのを、
うん、
冬に12月の冬に、うん、サポートなしで27日間でやり遂げたらしくて、
うん、いや すごいよ
これね、マジですごいらしくて、
う
ん、荷物も50キロぐらい背負ってんのよ、
うんうんうん、
写真見たけどほんまにわかるかな、あのドラゴンクエストのトルネコぐらい荷物持ってる、わかるむちゃくちゃな荷物持ってるやん、あんなんで山登ってくねん、いやもうすごいわ本当。そのやってちょっと名を上げて、
うん、
いろんなところ行くようになって、うん、最近やったらアメリカのアラスカ州のデナリっていう、うん、標高が6194メートル、
いやすご
っところを登って帰ってきたっていう山男、うん、
アウトドアで片付けちゃ あかん人やん、うん、
いやそう
アウトドアやんとか言ったら失礼ぐらいの、
スーパーエンジョイアウティングの可能性あるからな、
あそうやな、
うん、エンジョイしまくってる、
エンジョイしまくってる、うん、
じゃあもうお前の家系というか家族がアウトドアっていうことに なってくるんじゃないの。
まあまあそうやな、まあまあ外で遊ぶのは好きかもね。兄貴がもう抜けてる部分はあるんやけど。
その片鱗はあったの、小さい時か。お兄さんが登山家になる片鱗が、
こう冬とかね、兄貴の部屋入るやんか、うん、窓は開いてんのよ、うん、で T シャツなのよ、うんうん、これ何してんのって聞いたら、うん、訓練やろって言って
た。分からんけど、
分からんよ
風邪ひくよって思うもん、うん、
閉めろよって思ってる。こっちまで冷たい風来てるよって言う。訓練や
だ。その頃からそういう山登りとかしようっていう気持ちがあったってことやろうな。
あった。もうほんま
体力つけようっていう、
マジ天職やと思うな。今めっちゃ楽しそうですよ、そんな兄貴ですよ。それではここで一曲、曲をかけたいと思います。この曲は上京してからですね、ちょっと彼女と初めて映画見に行ったんですよ、
はい、
電車男っていうね、
はいはいはい、
ちょっとインドアですけど、うん、そういう人がこうアウトドアになっていくじゃないですけどね、うん、女性に、うん、そういう映画やったじゃないですか。その時の主題歌、
はい、
うん、お聴きください。オレンジレンジでラブパレード。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。オレンジレンジでラブパレードをお聞きいただきました。ここからはアウトドアを最高に楽しむための情報をロゴスがお届けするコーナー、アイディアタイム Go to 800でございます。さあ、このコーナーはロゴス東京支店の鳥と昆虫の博士新橋さんと一緒にお送りします。新橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京支店の新橋です。
あ、博士が、
博士が目の前に。
まさか博士とねラジオできるんです
ね。いやいや、本物じゃないんだ。
はい、
鳥と昆虫の話はどうします？聞きたいです。
いや、ちょっと聞きたいですよ。
ちょっと聞きたい。いいですか、
はい、
なんか、
はい、
豆知識。
ちなみにじゃあ、
うん、
カマキリの豆知識一つ、うん、
あ、カマキリですね。
いいですか。
あ、カマキリは産卵をするときに、はいはい、葉っぱのところに卵を産んで、はい、白い泡みたいな感じの卵を産むんですけども、はいはい、そこまでは、交尾オスとメスでするんですけども、はい、そうした後ですね、メスがオスを食べてしまうっていうのがありますね。
お前怖い話、
怖い話やったな。
怖い話出てきた。
栄養がやっぱり必要なので、
あ、はい、それはもう絶対にですか。
もう大体、はい、ほとんど
俺らやったらなんか持ってくるよな、事前にさ言われたら栄養あるもん
な
こいつ硬いなとか言われたら嫌なんやけどな。さあ、まあちょっとこのGo to 800っていうのがちょっと僕気になるんですけど、これはどういう意味あるんですか。アイディアタイム Go to 800っていうのが。
そうですね、これロゴスのものづくりのコンセプトなんですけども、うん、
はい
はい、Go to 800っていうのが海辺5メートルから標高800メートルまでという意味ですね、うん、
あ、なるほど、
はい、でロゴスっていうのは家族とか、
うん、
お友達お仲間で気軽に楽しめる範囲のものづくりを進めているということで、うん、海辺だったらまあ深すぎない5メートルで、
はいはいはいはい、
山だったら高すぎない800メートルの範囲、
あ、なるほど、
というところでちょっとものづくりをしていますということで、
わかりやすい、
しております。
うん、そうなんですね。
お兄ちゃんはちょっと範囲外です
ね。ちょっと範囲外ですね。
標高いくらだったっけ。
6190
、は
い、さあ、今日はとっておきのアイテムを紹介してくれるんですよね。
はい、
はい、
今結構巷でリカバリーウェアっていう言葉って聞きますかね。
聞いたことある。
聞きます。
はい、最近ちょっと話題になっているウェアなんですけども、
はい、
そのリカバリーウェアというのもロゴスで作ってしまいましてですね、
はい、
まあ、今回キャスティングが鶴亀さんに決まってリカバリーウェアの方を体感していただきたくても実はお送りしてるんですよね。
はい、ありがとうございます。そうなんです、受け取りましたよね。
実は
我々
実はもう来ちゃってるんですよね。
もうね、ちょっとこれすごくない？来てみてね。もうすぐ来たやろ。
もう俺はすぐ来て、うん、もう何回も来てるんですけど、一番感じたのが僕がそのやっぱあったかく感じたんですよ、うん、その決して分厚くはないじゃないですか、
はい、
で薄いのになんか全然寒くなかったってのがあって、それな なんでだろうって聞きたかったんですよ、うん、
はい、それは繊維に秘密がありまして、
はい、
ちょっとリゲインテックという特殊な繊維を使った生地を使っていまして、
はいはい、
それがですね、体から実は普段熱をこう放射しているんですね、
はい、
その、熱を放射している時の赤外線、
はいはい、
それを繊維がこう輻射して、
はい、
それをこう出した熱をこう戻すみたいなイメージですね。反射させるみたいなイメージ。
そうなんですね。
なので、
うん、
血流がこう良くなってこうポカポカした感じがするっていう
だからゴワゴワしてなくて、うん、あったかいから、うん、だからすごい僕いいなと思う。そこの部分でも
着心地がむちゃくちゃいいんですけど、うん、
そ,
うね、うん、
それも、
こだわりがあるんですか。
そうですね、まあ、吸水速乾生地を使っているので、はい、あったかいとどうしても汗ばんできちゃうと思うんですけども、うんうん、それでもこうベタつかないような生地を使っているっていうところがあります。
すごいな。
今も着てるんです
か。僕今日は着てきてるんですよ、うんうん、これあれですよね、この今長袖ですけど。
はい、そうですね、4月目安に、はい、半袖の上下もリリースされます。
これはありがた。これ夏着たいもん。
うん、着たい。
うん、汗かくし。このカラーバリエーションとかあったりするんですか。
はい、ブラックとネイビーがありますね、うんうん、はい、
なるほど。今僕が着てるのがこれブラック
か。
ブラック、
はい、
ネイビーもあるんや。あ、じゃあ着やすいです ね、
そうですね、
合わせやすいと言いますか。
はい、そうですね、揃えていただいてもいいですし、別々でしていただいてもいい
かな。これってその子供用とかはあったりするんですか。
あ、今そこは、男女兼用のサイズ展開で、はいはいはい、S サイズから XL サイズまでありますので。
うん、そうなんですね、
はい、お子さん用はないんですけど、女性から男性の方まで幅広く着ていただくことはできます。
あ、むちゃくちゃいいわ。
これ洗濯とか普通に洗濯していいんですか。あ、
そうですね、もうガシガシ洗濯していただいてもその機能は落ちませんので、
うん、そうなんですか。それも気になって、はい、なんかあんまりしたらダメなのかなとか思って、は
い、まあね、うん、洗っても大丈夫。
大丈夫なんだ、はい、
で、すぐ乾く。わ、これはね、本当主婦の味方でもあるよね。
主婦の味方、
うん、すぐ乾くってやっぱ
まあまあそうね、それは、
うん、最高ですよ。
フニューさん着てると部屋着な感じしないですね。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
全然外で歩けそうですもんね、
うん、これいいですよね。
ありがとうございます。
散歩とかにも使っていいんですか。
あ、そうですね、結構リカバリーウェアって部屋の中で専用ってイメージがあるんですけども、はいはい、ロゴスがちょっと意識したのが、ちょっとお出かけ、はい、まさに言っていただいたようにできるぐらいのデザイン性というか、はいはい、そういったところを意識してますので、もうありがたいです。今日着てみていただいて。
俺これ胸ポケットにね、チャックあんのよ、うん、これちょっと小銭入れようと思ってんのよ。
いや、別に何それは自由ですよ。それは別に
コンビニとかこれでい
ける、ね、それは自由です。
小銭入れて
自由です。
それは自由です。本当に
小銭使うのは今キャッ
シュレス。小銭なんで持ってないんですいません。
鶴
亀、はい、まだまだということで、ね、はい、現金派ということで、はい、というわけでございまして、新谷さんありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それでは、ここで一曲曲をかけたいと思うんですけど、新谷さんなんかあればぜひ、はい、
私はキャンプの朝ですね、みんなと待ち合わせしている時の車の途中に聞きたいなって曲なんですけども、
はいはい、
リップスライムのワンという
曲。むちゃくちゃいい。むちゃくちゃいい。
世代が一緒ですよね。
世代一緒ですよね。
そうですね、少し年上ですけどほとんど一緒で、
は
い、実は鶴亀さんからリクエスト曲の候補いただいた時にもうビビッとくるものがありまして、
はい、
特にジャパハリネットの哀愁交差点なんか
は。これはね、分かってくれたらほんま嬉しいんですよ。
はい、
聞いてましたか。
はい、それこそ私中学生のところラジオ聞いてまして、
はいはいはいはい、
ラジオの中の青たがり企画っていうのがありましてですね、うん、もう出たての
ジャパハリネットがね、
そうですね、そこで出て、それでずっと聞いてました。
はい、ジャパハリネット好きでね、メジャーシングルなんですよ、デビュー曲なんですよ。でこれがそのインディーズバンドでずっとジャパハリネットやってたけど、メジャーに行くって僕は知って、わ、これもう絶対オリコンランキング1位やろと思ってたら10位やったんですよ。もう僕はそれがもう納得いかんくてね、これむちゃくちゃいい曲なんで、かける曲はワンですよね。
あ、そうですね。
ごめんなさいごめんなさい、もう一回かけそうになった、危ない危ない、熱量でごめんなさい。
かけたでしょ。
いや嬉しいです、そういうねつながりもありまして、はい、というわけでございまして、リップスライムでワンお聴きください。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、リップスライムでワンでした。お笑いコンビ鶴亀がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプラジオですが、エンディングのコーナーになってしまいました。まあ、初めて番組を40分お届けしてきました、
はい、
どうですか。
いや、なんか不入のね、
うん、
これこっち側の意見で申し訳ないですけど、
うん、
なんか新しい一面みたいなのも聞けて、うん、なんか僕は楽しかったですね。
あ、本当、
まあ、そのアウトドアの話っていうのはありますけど、うん、なんか聞いてないこととか知らなかったこと聞けたんで、うん、そこは楽しかったなと思います。
あ、嬉しいね、うん、やってみたいみたいな感じ。
まあそれもありますよ、やっぱり興味というか。
あ、それはめっちゃ嬉しいわ、
うん、あります、それは、
うん、
じゃあ二人で山登りに。
あ、いいですね。
いや、確かにね、うちの兄貴がね、その子が連れてもう鶴亀を山に連れて行きたいらしくて、うん、それを動画にしたいとは言うてましたね、
うん、行ってみたいのはありますね。
大丈夫、うん、お前
大丈夫よ。
ほんま、
うん、
喘息やんか。
いやいやいや
心配なのよ。
山走らんやろ。
大丈夫。いや過酷なところ
行ったら、まあ、降りる時走るかもしれない、
うん、いや何が起きてんのそれ、うん、走り降りて、
うん、
まあ、そろそろお時間が来てしまいましたのでね、いよいよ来週はあれですかね、古賀の話もちょっと聞けんのかな。
あ、いよいよですね、僕のアウトドアな感じも、
はい、そこもねぜひお楽しみにというわけでございまして、それでは僕らから告知なんですけど、まあライブの情報とかをね、僕らちょっと SNS で X とインスタとかで、はい、まあ、ちょっと発信していますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。
何で検索したら出ますか。
鶴亀腐乳で検索していただいたら、あなた鶴亀小賀でやってるよね、
はい、そうですね、
検索ぜひ検索してください。では今週はこの辺でさよなら。
さよなら。
鶴亀がお届けしました。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
今年ブランド設立40周年を迎えるロゴスは、周年企画の一つとしてロゴスムービーを公式ホームページで公開中です。春、夏、秋、冬、それぞれのアウトドアの魅力を伝える4本のショートムービーをお楽しみいただけます。さらに4月11日からロゴスブランド設立40周年キャンペーンの特設ページもオープン。ロゴス公式ホームページをチェックしてください。ロゴスブランド設立40周年キャンペーンの第1弾は、ロゴス氷点下パック1000万個突破キャンペーンを実施します。ロゴスが自信を持ってお届けしている人気の保冷剤氷点下パックシリーズを、キャンペーン期間中に購入された方の中から抽選で総勢880名様にグルメカードやペイポイントをプレゼント。キャンペーンは4月25日よりスタートです。ぜひ注目してください。月始めの7日間はザ・ロゴスウィーク、おすすめのロゴスアイテムをお得に購入できる特別な期間です。4月も開催中。テントフェスタも同時に開催しています。様々なテントを実際に手に取ってご覧いただけるチャンスです。お近くのロゴスショップへ足を運んでください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。